ゆうこの庭32回目始めます。面白いこれ。今
わーい。
日は TAKAHIRO さんに来ていただいてます。っていうかすごいね、新しいアプリを使って電話してるみたいってい
ね、
う。
皆様ごきげんよう、TAKAHIRO です。
はい、TAKAHIRO さん 東京とつないでおしゃべりし
そう、
てま
東京
す。
ね、日本とアメリカでつながってます。
今日は来ていただいたのは、最初にさ、告知しとかないと忘れるから、告知するから、先に。
して。
来月の2月2日水曜日、品川区だよね。品川区五反田文化センター音楽ホールで、コンサートがあります。名前はグランドコンサート、さらなる私っていうタイトルで、7
7
人
名
の
です
方
ね。
が7演奏されます。で、当日午後1時10分開場、1時半開演、フリーで入っていただけます。すごいよね、それ。
そうね。でもまあ、今までは第1回、第2回で、今回第3回目になるんですけれども、第1回目、第2回目は発表会って言ってたので、まあ、その名残になっちゃってますけど。
なるほど。でもそうそう、その話もまたしたいんだけど、今回もはコンサートに変わって、1回目、2回目は第1回、第1回なんだっけ？みたいな。名前だ。ね。そうそうそう。だけど3回目はグランドコンサートになって、ちょっと、何？レベルアップじゃないけど、変わったんだよね。
そう、変わりました。私たち変わりましたということをまずお伝えしたい
うん。
です。
ね、
なん
す
か
ごい
やっ
なん
ぱりね、
か。
本当にね、1回目、2回目は、もうあれはあれですごくいい発表会になったって、みんなで思ってるんですけど、やっぱりどっちかっていうと、こう、もうステージに立って結構満足。もうそのステージに立って演奏なり、その朗読をすることで満足っていう感じだったんです。みんな。私も含めて。なので、まあそれはだから発表会だなって感じはするんですけど。でも、なんか、その2回目終わった後に、やっぱり、こう、自分が楽しいとか、自分が弾きたいからとかっていうのは、なんかだんだんもうなんか世界的にもそう当たり前みたいになってるじゃない？ 自分の気持ちを大切にすることとかさ。でも私ってそれがゴールじ
アウ
ゃ
ト
な
プッ
い。
ト。
それがなんかゴールじゃないと思うので、さらにそこから、まあ自分が本当にどうしていくかっていうことを、もう少し広い視点で、見ていくと、まあ発表会ではないかな、みたいな感じに。
そうね。
みんなでなって、みんなでっていうか私一人でなってただけなんだけど。
でもこの間なんかそれでみんなでそのタイトルどうすんのって今更なった時に そういえばなんだっけみたいになって、それでその時にやっと決まった感じがある。
そうだよね。なんか、今までもやってなかったんですよね。この発表会とかコンサートの前にみんなでちょっと話し合う時間とかって作ってなくって。
確かに今回初めて。
そうでしょ？で、私もこれさ、みんなにやる前に話した方がいいのかどうなのかって、前々から思ってたんですけど、今回はちょっとなんか、事前に皆さんの気持ち聞きたいなと思って、で、おしゃべりのね、場をね、設けさせてもらったんですよね。それで、ゆうこさんはゆうこさんで設けてくださって、すごい皆さん熱く語ってくださったわ。
なんかその1回目は私出られなかった、ミーティング出られなかったんだけど、2回目はなんかやっぱり私1回目出ないから ちょっとつかめところがあって、でなんか答えはって言ったらみんな来てくださって、その時は「そうそうタイトルって何？」みたいになったんだよね。
おっそ全部が。
そう、すごい面白いんだけど、なんかタイトル結構大事よねってなって、で、それで表現っていうことをもう一回そこで確認してっていう感じだったんだけど、いろいろ聞きたいんだけど、私は表現をやってた側の人間で、一回やめたけどまた戻ってきたタイプなんだけど、私がやってたのはそのもの、タイプ、物質を作る、作品として作るっていうタイプの表現を主にやってきたのね。陶芸とか、そういう、自分の体を通してないのね。私がやってきた表現。で、なんとなくちらりと伺ってみ、見てみると、やっぱりその、お能とかやられてない？確か。
でもそれは最近、まあ、去年からですけど。
そう、お能とかお茶とか、あとなんかバレエとか好きだし、その体のその場で、その生の音楽とかもそうだし、一回きりの表現みたいなのに熱いのかなって思って、
ああ、確かにでもそういう傾向あるかも。
そう、なんかその絵をどうこうじゃないっていう方しか私はあんまり関わってこなかったからさ、そうなの、高弘の表現ストーリーを聞きたの。
表現ストーリー、どう
そ
なんだろう。でも私、
う、だ
確か
から、
に、なんだろう、それっきりみたいなのがすごい好きなん
ね、
だよ
そうだ
ね。
よね。
そう。
その場、その一瞬
なん
み
て言
た
ういん
な。
だろう。そう、まあ、記録として残すっていう意味で、今はさ、そう、なんでもデータ化とか、ものとして、ね、残るのもすごくいいんだけど、なんかやっぱり、それと、なんか生のステージってすごい、全然違う感じが、私はしていて。なんか生の、でもさ、今はもうさ、気持ちも皆さんのさ、精神的なものもさ、すごくクリアにわかるようになってきているから、なんか離れていても、その場にいなくてもつながってるっていう感覚は、すごくあるんですけど、なんか舞台に立つと、そのお客さんとの交流みたいなの、交流とかお客さんと、なんか、作っていくっていう感覚はやっぱり結構ありますね。ピアノ始めてまだ3年だけど。
なるほど。その作るっていう感じ。
だし、なんかそのためにとにかく、事前に準備はすごく必要だなって思ってます。なんでかっていうと、そうじゃないと、事前に準備がしっかりできてないと、本番で、その準備したものを出すで終わっちゃうから、
なるほど。
そうそう、その場に出てきたものを楽しめないっていうんですか？
なるほど。
なんかね、出演者の他の方が、今までピアノを弾くときに、その旋律をなぞることに一生懸命になってたって、おっしゃってた方がいて、そう、旋律をなぞろうと思うと、その場に出てきたものって、楽しめないじゃないですか。
なるほど、それになぞるのに一生懸命
そう
なっ
そうそうそう
て。
そうそう。だけど、本当にその場で弾くことによって何が生まれるかっていうのは、本当にその場に行かなくちゃわからなくって。で、それをやっぱり、楽しめる状態になるには、まあ相当な準備は必要ですね。
なるほど。それって学生の頃とかは、小さい頃とかからそういうふうな、その一瞬のみたいな感じの方に惹かれることが
あ、
ずっと。
そうですね。私は、舞台が本当に好きだったから、なので、どちらかというと、こう、まあ、ものとして残るのもすごい好きなんだけど、やっぱり生のエネルギーが私はもともと好きだったみたいですね。今思うと。
そう、すごいそれを感じて そういうのになる。やっぱり 見てる量も多いでしょう。だからそうい
あ、
う
そうだ
見る
ね。
量っていうか。ね。うん。
劇場ばっか通ってた時期もあるもん、本当に。
そんな、こんなことないから、普通。
もう
劇
毎日
場。
劇場にいるみたいなね。
すごいね。
え、すごいよね。今思うとちょっとなんか異常だったんじゃないかっていうぐらいだけど。
すごい。なんかその、それをよくよく考えてみると、私はもう全然そっちの方が、ほぼ。一応、ピアノとバレエとリトミックみたいな、そのことはやってたから、舞台みたいな、それこそ発表会みたいなことだけど、やってたこともあるんだけど、なんか、どうもそこまで、響かなかったんだよね、私は。その、ものを作る方に、どうしても、まあ、私の質として、そっちの方に向かったっていう感じなんだけど、そう、だから、他のその出演者の方のその、が自身で見ないか、また聞きたい。なんていうのかな、その一期一会のその場に全部を出し切るみたいなことに、その受け手としてもだし、やる方もだし、慣れてる人そんなにないんじゃないと思うんだよね。
そっからわかんないけど。
多分、TAKAHIRO さんはその辺がやっぱり、その、やっぱりさ、今回ね、遠くのその表現、遠くの方を見つめて、目標を高くしてじゃないけど、その視線を上げるようにして発表会からコンサートにしたじゃない。その時に、やっぱり自分の中にインプットされてる量が、もう必要なんじゃないかなと思ったのね。
ああ、なるほど。
すごくいいし、お芝居とか、ある程度見てないと何がいいのかどうかもさえもわからんみたいなことだ
なるほ
から、
どね。
だから、そこのあたりが、他の方と、高弘さんとの間に、ちょっとなんか、あるかもね、とは思った。
確かに、あなたさすがね。
いやー、なんかほら、私も、だから私が自分でやってきた陶芸とかについて話す。で、何にもその別に器とか別にみたいな感じの人に、いきなりなんかそのこの色が味がみたいな話してもさ、ポカンじゃない 話が その通じないのね。だからそういうその共通言語っていうか、蓄えてきたことみたいなこともまあ、ある程度一つ大事だし。そういうのって結構古い考え方でもあって、その、ちゃんと勉強しないとちゃんとできないみたいなさ、ちょっと昭和的じゃない？その、人だけができるみたいなのも昭和的だから、それだけでもないなとは思うんだけど、それこそ普通に生きてる中で、何かしら皆さん、それぞれの姿勢とかさ、どういうのが好きとか、そういうのも全てくることだとは思うんだけど、だからさ、見れば見るほど上手くなるみたいなさ、そんな単純な話じゃないんだけど、そういうことはあるなと思ったの。
確かに。でもなんかその一つ、まあ私が今やってる、今回のコンサートではピアノを弾くけれども、なんかほとんどのこととやっぱり変わりがないっていうのかな。なんか
なる
やっ
ほ
てる
ど。
ことはね、あんまり変わらないのよね。もしかしたらその音楽を表現するっていうことは皆さんもしかしたらあんまりやってこなかったかもしれないけれども、別のところでやってる人はそれをそのまま、なんていうの、置き換えるだけっていうか、
ああ、わかるかも。そっか
み
そった
いな
か。
ことがあって、そこを私は結構なんかやってるなっていう感じはするんですよね。
なるほどね。それって、例えば音楽でその発表したことはないけど、自分として別の場面で何かを表現してたりする人は、意外とスルッといけたりっていうことかな。
そうそうそう。なんかそれを、なんて言うんですかね。ピアノはピアノ、 料理は料理とかっていうふうに分けちゃうと、
うんうん、
もう一回一からちゃんと基礎からやらないといけないみたいな、一からやるじゃんみたいな感じになるんですけど、大人、
うん、
まあ大人っていうか、もう私たちも30オーバーですけれども、もうね、30年も生きてたら、大体他のことで学んだことを、置き換えればいいだけっていう感じがするんですよね。
だから大人になって違うっていうのは、そういうことかもしれない。
そうそうそうそう。なんか、その今までのやってたことが、本当そのまま活かせると思うの。
その他の人生の部分で仕事なりかもしれない。
そうそうそうそう、生活なりだよね。
それは絶対あるね。そういうのも絶対
出てく
る気がする。
で、そこで、まあ、得意不得意、まあ、うまくいくいかないっていうのはどうしてもあるんだけれども。だけれども、他のところだったらそれやってたな、みたいなことがすごい多い。
ああ、ね、ある。なるほど。
なので、それをなんかすごいこう、多角的に見てるだけって感じ。同じものを。って
。いや、それってさ、だっけ、みんなと。
いや、してたかどうかわかんないけど、私はなんかもう当たり前すぎて、ちょっと喋ってないかもしれないわね。
うん、なんかその辺も、なんかそれ聞くとほっとしな気がする。なんか
あ、そうだね、確かに。
うん、うん。表現って聞いて、もう、なんていうか、思考停止みたいにさ、なんか高尚なこと、特別なことみたいに、やっぱりまだなる人は、いると思うから、そのメンバーだけじゃなくても、うん、それはすごくいいポイントだなと思った。シェアする。
だから、あと解像度をまあどこまでにするかっていうのは、なんだろう、本当にそれ人それぞれの話になるんですけれども、うんうん、なんかね、ピアノって、ゆうこさんって弾かれたことあるっておっしゃってたよね、さっき。ピアノってこう、なんていうんですか、オクターブが本当にちょっと横に行っただけで上がっちゃう。例えば、ドから1オクターブ上のド、さらに1オクターブの上って、ちょっと横に動いたら行っちゃうじゃない？ド、ド、ドって、ピアノだと。でも、それって、声、歌でやろうとすると、2オクターブ上がるってすごいエネルギーが必要なんですよ。
無理。はい。
いきなり上げられないじゃない？2オクターブって、うんうん、なので、うん、ピアノをやるときに先生からすごい言われるのが、なんていうんですか、音楽って自然物だから、
うん、
例えば AI が弾くみたいに、その2オクターブのエネルギーを何も感じずに弾くんだとしたら、それはもう平面になっちゃうって言われるの。その2オクターブ上に上がるエネルギーってすごいエネルギーだから、それを体で感じる、うん、心で感じるっていうことをせずに、あ、音楽にはならないみたいなことをよく言われるんだけど。
いやー、面白い、面白い。
でもそれってそう、文章とかも全部そうじゃないですか、本当は。だって文章だって立体のものを、まあ、言葉にして、ちょっとあの文字に起こすんだとしたら平面にしてるんだけれども。なんかそれも、立体のものだっていうことを意識せずに、まあ、無意識にね、皆さん文章の場合は自分の中の記憶とか、あのインスピレーションで立体のものに置き換えてると思うんですけれども、なぜか譜面はそれがなかなかできなかった。でもよく考えると文章とかってそういう風にしてるから。
なるほど。
うん。例えば、なんだろう、滝とかいう言葉を聞くと、立体物を想像できるじゃない、私たちには。滝の水が上からガーって、ただ、その滝もいろんな種類あるじゃないですか。すごく、ナイアガラの滝みたいに、うわーってなってる滝だとか、あとすっごい細い滝とか。
あるある。
うん、それをやっぱりこの表現する側は 自分のうちに感じておかないと、なんか平面になっちゃう。ただの、なんか滝っていう文字になっちゃうことは、こと音楽に関しては気をつけることではあるよね。
それってね、ピアノ独特でもあるような気がする。
そう。エネルギーのところはね。
なんかさ、
だけど
実はさ、
うん、
トランペットをちょっとやってたのよ。
あ、そうなんだ。
そう。で、トランペットってあれさ、全部唇で
音階出す。そう。
ボタン意味ないからさ、ほぼ。
唇でね、音程作れるからね。
そう、だからそのエネルギーっていうのはすごく能動的に、吹奏楽の、ほとんどそうじゃない？自分でやってる、あれ、体のエネルギーで。
そうそう、体で使ってる。で、それでさっきちょっと話した、まあ、滝っていう言葉を感じるんだとしたら、なんかそれが、まあ、ハーモニーだよね。音楽でいうところの。まあ、今日みたいなものなんだけど。それありきで弾かないと、自然にならないとはすごい言われてんだよ。その、音の高低差だけじゃなくて、和声っていうんだけど。その、特にクラシックなんてさ、本当に複雑だから、今の曲みたいに、和声がシンプルじゃないのよ。もうすっごいちょこちょこ変わるんです。
はい。
なんか一小節の中でもう本当に10回ぐらい変わるみたいな。で、そうした時に、なんか同じテンポで、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんっていうのはすごい不自然だって先生に指摘されるんですね。で、和声が変わってるんだから、一音一音が、なんて言うんだろう、その、ただゆっくり弾けばいいとかいうことではなくて、自然に、そういう広がりを感じるはずって言われるの。
面白い。
でもそれはやっぱ本当になんか朗読するときとかと多分ほとんど一緒だよね。
確かにね。
もっと自分がこの文章からとか音楽から感じることをなんかもっとちゃんと感じていれば、多分それって自然になんかゆっくりになったりとか、速くなったりとか、例えば大きくなったり小さくなったりとか、そういうことって多分本当は自然になるんだと思うんですけど、なんかそこら辺が、なんだろう、非物質のものだから、それがやっぱり一人で自分で勉強してやるっていう点ではかなり難しいなって最近思ってる。
なるほど。あとさ、客観的に聞けないよね、多分。
そうそう。
録音とかしても、ちょっと最初は難しいと思う。
ちょっと違うんだよね、やっぱり録音しちゃうと。
なるほど。
だから、で、それで、今回のグランドコンサートに関しては、出演者全員が今、プロの先生に勉強している人たちだけになってるの。
へえ。
まあこれは結果的にそうなっただけなんだけど。
あ、今回ね。
そう、でもね、今1回目2回目はまあお誘いとかねして、出たらどうですかみたいな感じで言って出てくださって。る方は結構いたんだけど、なんかね、今回は本当不思議と、なんか皆さんご遠慮されてて。
あ、そうなの？へえ。
そう。蓋開けたら全員そういう状況だったっていうことなんだよね。
あ、へえ、面白いね。
そう。もう、私たちの、なんだろう、熱量にちょっとあってびっくりしちゃったかもしれないわね、本当に。
すごい自然な感じだからさ、
そうなの、
こういう流れとかも
そうなのよ、
すごく自然に来たからさ、いいんじゃない？
そうなの、だからだから全部こういう風になるようになってるなって感じが一つしてるんですよね。
これ 軽井沢の話もしていい、いい話
も
なんで
ち
すけ
ろ
ど。まだ何年後かとかは決めてないけど、軽井沢の、あれ、大賀って読むんだっ
ん。オーガ
け？
ホールかな。うん。
大賀ホール、りましょうということになってて、だいぶ大きいんだよね。
そう
今
ね、
回
確
と
かにあ
か
れ何
強
人
く。
ぐらい入るんだろう。
五角形の、
そうなの、すごい形が素敵でしょ？
すごくなんかその写真見た時にわーってなった。なんか違うってなって、すごく楽しみなんだけど、そこでするまでにちょっとこう意識をだいぶ上げないと できないよねっていう話は何回かしたよね、みんなで。
うん、そうそうそう。なんかまあ、記念っていうかさ、なんか出て満足みたいな状況だとそう、ちょっともったいないようなホールだなと思ってて、なんかね、なんか来れたんで、満足ですみたいな感じになっちゃうと、ちょっともったいないなと思って、本当にそこまでに、なんかもっと、自分がやりたいこととかをしっかりさせておいた方が、なんか絶対皆さんが来た方がね、楽しめるなと思って、出演者も
確か
気
に。
に入っ
だって
くれた方
さ、
もね。
なんかさ、よく見るんだけど、
うん。
スタンダップコメディってこっちではさ、本当に、でっかいホールに立って、マイクだけ持って喋るコメディなんだけど、漫才みたいな感じなんだけど、あれさ、やる人が堂々としてないと、本当、見てる方が。
見てる方がですね、ちょっとなんか、どうしたらいいのってなっちゃうよね。
なっちゃう。すごく恐れを、
うーん、なるほど。
昨日見てたのは、あるすごく有名になったコメディの人が、お世話になった人を呼んできてやるみたいな感じなんだけど、それちょっと痛かったわ、見てて。やっぱりそこ、呼ばれてきたからちょっと残ってるのかな、多分。
ああ、なるほどね。
全部背負って覚悟を決めてやってますみたいな人とはやっぱりあればちょっと安心してもらえない感じがあって、なんか面白いなと思った。
へえ、それも面白いね。
だ
な
から
るほど。
やる側の心の持ちようとか、そこに向かうなんていうの、気持ちの持っていき方とか、目標とか何でもいいんだけど、それが全部出るよね、その 舞台とかって特に。
そう、出るよ。出ちゃうよ。まあ、出るもんだよ。
出る。なんかその辺は、いわゆるビジュアルアートというか、私がもうちょっと近しい、絵とか、
うん。
彫刻とか、そういう風なアートだと、わからない人はわからないんだよ。スーって過ぎちゃうみたいな。それでいい
うんうん。
し、みたいな感じなのね。だから、そことはやっぱり人間だからさ、人間がやってることってすごいみんな感じやすいじゃない？音楽で
う
も、コメ
ん
ディで
うん。
も、スポーツでも、なんか、それに詳しくなくてもなんかわかるのよ、みんな。
うんうん。
その辺がやっぱり違うなと思った。
確
出
か
や
に。
すい。
すっごいダイレクトに出ちゃう
そう、
よね。
出ちゃう。怖い。怖いっちゃ怖い。
いいんですよ。楽しいんです、そこが。
ね、楽しい
うん。
ですね、
そ
確
こ
か
が
に。
すごく楽しいところなんですよね。舞台。で、私ね、これね、も
そう。
ともとね、この発表会始めた理由って、私が単に、広いところでピアノを弾きたいっていうだけで始めたかな。いや、なんかね、
生きて
ピ
る
ア
よ。
ノって、グランドピアノって、まあ、皆さんね、想像してる大きさがもしかしたら違うかもしれないけど、でも、グランドピアノって大きいじゃない？
大きい。
あれって近くで聞くと響きが十分によくわからなくって、なんか大きすぎちゃって音が。
なるほど。そういう
だ
こと
からこれ
があるん
結
だ
構
ね。
離れて聞かなきゃこのピアノの音がわからんなって思ったのよね。で、もちろんそれで弾いてる側もそうで、やっぱその小さい空間で弾くと壁から反響してきちゃうから、
なる
その
ほ
反響が
ど。
早くって、ちょっとなんかなんて言うんだろう、なんて言ったらわかんないですけど、ちょっとその音がどこまで飛んでいくかがよくわからないみたいな感じ
弾い
になって ち
て
ゃったん
も？
です。そうそう、弾いてて。でもこれちょっとホールで弾かないとみたいになって、発表会を始めたので、もともとの趣旨は単に私がグランドピアノをホールで弾きたかったからっていうだけなんですよ。
すごいね。すごいところまで聞きましたね。
でも結局やっぱりそのグランドピアノのその馬力っていうのかな、
うんうん、
は本当にすごいので、
うんうん、
なんかやっぱり、そのピアノの魅力をね全部引き出すにはそれ相応の大きさが必要って最近は思ってますね。
なるほど。へえ。その部屋のっていうかコンサート会場の。
そうそう、会場もそう。ただ会場が広くなればなるほど、演奏者の意識も広くしていかなくちゃいけないから、それはそれでもちろん大変なことではある。
なるほどね。面白いね。なんかその場所の空間の力とかもありそう。
あるあるある。
ね。
なんか本番って、例えば5
分
とか10分だったとしても、なんか今まで体験したことがないくらいいろんなものが浮かんでくるんですよね。心の中に。
すご
い。そんなの今まで考えたこともなかった。本当に、いや別にそれは今まで考えたこともなかったすごい気づきとかそういうことではなくって、本当に些細なこと、超細かいこと、なんか足の小指の爪私いつ切ったっけみたいなのがいきなり浮かんできたりするの。こんなことさ、日常生活で一回も思ったこともないのに、なんかそれがいきなり出てきちゃったりするの。
やだ。
そう。で、あと出て、来てくれた友人ってどんな服着てんのかなとか、え、あ、
へえ。
なんかね、そういう感じなのよ、本番って。
面白いね、それ。
で、それを本当すぐにこう、戻すみたいな。
みたい。
そう、ある種、瞑想に似てるよね。なんか瞑想もさ、なんだろう、自分の考えがすごいよくわかるじゃない、瞑想してると、
わ
い
か
ろん
る。
なな
ん
感
か
覚が
笑っ
出て
ち
く
ゃ
るなっていうこと。そうそうそう。本番はね、本当あれの100倍ぐらい濃いって感じだね。
う。なるほど。面白い、それ。
それで、そういう、なんかね、あの子どういう服着てきてんだろうと思ったら、すぐこう、また戻す、戻すみたいなことをずっとやってんだ。
なるほど、いやー、楽しみだね。
楽しいでしょ？いや、ほんと楽しい。だから
うん。
さ、その軽井沢の邦画ホールでやるときは、もう、ゆうこさんのスケジュール最優先だよね。あなたが来日できるときじゃない？
ちょっとね、今もう入国できないからさ。
そう。だから、ある意味、少し皆さんゆっくりと できる
そこに向け
タイ
て、
ミングではある。そうそうそうそう。すごくいい時間だと思います。
ねえ、そうそうそう、私は何をするかわかんないけど、おしゃべりを しようかなとは今のところ思ってるんだけど。
あなたあれなの？その、このなんていうのかしら、物質的なアートを制作するときを、制作するのは舞台でできないの？
舞台で、これは違うかも。さ、ひどいもんだよ、ものを作ってる時っていうのは。
あ、そう。
本当、鶴の旗折れみたいな感じなの。見ちゃダメなの。
見ちゃダメなんだ。
そうそう、見ちゃダメなの。あれはやっぱりね、後で変えられないからこそ、すごく頑張るのね。そう、例えばさ、ほら、ジンとかでも、印刷のだったら、その構成、文字の間違いとかを何回も何回もするのね。それは変えられないからなんだけど、だから、もうそれ、物で表現する場合は、もう一切、調整というか、言い訳とかができません、しませんっていう覚悟の仕方だから、私、 てられないわ。やってる。
へえ、もう逆に見たいぐらいだわね、それ。なるほど。でも、そういうとこはあるかもしれない。ね、だって、もともとが、それを、そういう風なパフォーマンスじゃないからね、作ってる最中が。
そう。で、そうそうそう、もう、ものそのものに力があるって思って作ってるから、
うんうんうん、
その言葉もいらないぐらいの気持ちで、もうここに全部ありますみたいな出し方だからさ、そうそうそう、そう、ひどい。
いや、でも、本当そうだね。
うん、そうそう。
いや、でも、本当はそうだよね、アートって。あんま説明するもんじゃないからね。
うん、そうなんだよね。説明もしてもいいし、その、まあ、説明っていうか、その見た人がこう思ったでいいんだよね。正解とかもない、
う
ん。
そうそうそうそう。
そのディスカッションみたいなのは楽しいんだけどね。そうそうそうそう。だけど、その作った人はもう出した時点でもうなんか、やっぱりこれがダメでしたみたいなことができないからさ。そういうこと、そこに覚悟を乗せるっていう感じかな。
でもさ、自分の中で、あ、こう、ここってこういう風にできたなみたいなものも浮かばないの、後から。
あ、もちろんそれはそうなんだけど、それはもう次のことで勝負するしかないの。
まあでも、そだってそうせざるを得ないもんね。
うん、そうそう。
なるほどね。いや、すごいよ、本当に。表現をするというのをね、世界に表現するっていうのは
すごいよね。怖いしね、結構。
そうだよね。
なんか視線とか考え方とか全部にじみ出ちゃう。そうなの。
確かに。うん、なんかでもこう、あ、でもその点、私としては、自分の世界を音にできるっていうのはめちゃくちゃありがたいことではある。
だよね。面白い。
なんかすごい助かってるって感じがします。
それは、どういう意味の助かる？他でしなくていいってこと？
あ、うん。いや、すごく、なんだろう、救われるっていうか、守られるなって感じがあるんですよね、自分の中で。
すごい。
自分の音にね、すごいよね。自分の音に癒されてるってとんでもなくナルシスト的な発言なんだけど、でも、
うんうん、
私としては、まあよくね、先生からものすっごい薄い透明なガラスみたいな音って言われるんだけど、私の音を、なんかそれぐらい私って、ね、なんていうの、もう本当に一か八かみたいな音、ギリギリの音なんだよね。繊細すぎるというか、神経質っていうか、言い方変えると。
はあ、はあはは
あ、だから結構、なんだろう。その、まあ、言い方強くなると、無神経な音に、やっぱ無意識にかなりやられちゃうんですよ。なんかショック受けちゃうっていうか。
へぇ
ー。要はその自分が出している、まあ、声だとか、音だとか、もちろん音楽だったら、そのピアノの音とかが、なんかその無神経に出されるとすっごい傷つくの。それをもう自分でそのとこ、傷を癒すみたいな。
自前の音でね。
そう、でもそれもまだまだだなっていうふうに思ってるんだけど、もっといけるみたいな感じはあるけど、でもなんかそれをするとすごく、あ、なんかほっとするなって感じはあるね。
うんうんうんうんうんうん。なんかそんなほっとするのちょっと意味が違うかもしれないけど、
うん、
それはある。作るときになんか、なんだろう、なんだろう、うまく言葉にできないけど、でもこれがあってよかったなっていう感じは絶対あるね。
ああ、でもそうだよ、その感覚ですね。
うん、うんうんうん、
なんか本当にそのこと、その行為もそうだし、うん、その出した音もそうだけれども、なんかそれによってすごく、助けられているところがあるって感じです
ね。うんうんうんうん、へー。いやー、面白い。これ一生話してられそう。
ちょっとこれ、聞く人大変になっちゃうじゃない。
もうそろそろちょっとね、
本当だね。
やめていかないとダ
そうだ
メ。
よ。もう40分。から
もう分かってたけど、これ全然
でしょ？いや、これはね、
足りない。うん。
話し始めたら止まらない、私とゆうこさんは。だって私さ、思ったのが、今回さ、その皆さんで話したじゃない？その出演者で。ゆうこさんにすぐに伝わるのが超楽だったもん。
いや、私と貴博さんは多分ね、新幹線2本みたいな感じで走ってると思う。
なんかこれって言ったら、なんか10まで分かってもらえるみたいなのがすごいあるよね。でもなんか逆にでも、そのさ、出演者の中にも10言っても1も伝わらないっていうこともあるから、なんかそれはそれですごくいい勉強になる
わかる。
し、
すごくわかる。
すごくいいバ
もう
ランスだなっ
ね、
て思った。
ダメだって、私と高平さんだとすごい楽なんだけど、早すぎちゃうよね、絶対。
そうだ
早
よ
すぎ
ね。
ちゃって、3週ぐらいしちゃうよね、多分、勝手に。それでさ、なんかいちいち止めてたら、あ、これは、こういうことがあって、こうなんじゃないかなって思って、みたいな説明をすることで、私もすごく、なんていうか、納得し直すっていうか、その、やっぱり、私は、たくさん見てきてらっしゃるし、時間が長いからね、表現ってことに対して多分私高弘さんの解像度がちょっと高いんだと思うの。で、それでしかもさ、その理解が早い部類の人たちだからさ、もうなんかピュンピュンピュンピュンいっちゃって 早すぎちゃって。でもそういうふうにその一個ずつ止めてくださるから、すごく、あ、そう、これはこういうことでした、みたいな、その、自分の中で確認が取れるっていうか、すっご
ねえ、
い助かってる。
なんかその時に出てくる説明もさ、なんかこう、まあ私の中でもすごく整理されるし、なんか優子さんの説明をさ、私の説明とは別に優子さんの説明を聞くと、あ、確かにそういう角度からだとそうだな、みたいなさ、いろんな角度から物事をこう見れるきっかけだなと思って、止めてくださると。
すごくいいよね。
なんかね、話が終わった後にさ、皆さんでね、チャットをしててもさ、あれなんか伝わってないぞみたいなのってあるけど、でも、それもいいみたいなね。
わ かるわかる。それもいい。それもいいよ。
ね、
そ
そ
れ
れ
もも いい
いいなって思
し。
えるようになったし、本当に。
ねえ、なんか今回すごい違うよね。第1回と2回。すごい違
そう、
う。
違うよね。
すごく
なんか
面
ね、
白い。
そこら辺を結構なんだろう。まあ、受け入れるとまでは言わないんだけど、なんかすごい楽しめるっていうか、あ、そりゃ違うよねっていうのを、なんだろう、本当に心底思えるような状
わ
態に
か
なっ
るわ
てき
か
てる
る。
気がする。
なんかさ、私結構自分が違う人っていうのは、もう小さい頃から持って、変っていう意味で違うっていう意味なんだけど、それになったからさ、もうほとんど開き直ってて。で、なんかでももう一回ちゃんと喋ってみるっていうのはすごくいい。自分にとってすごくいいなって今回思った。
いや、本当にそうだと思って。なんか、ちょっと前までは、話がわかる人とか、話がわかる人だけわかればいいとか、なんかこの音楽にしてもさ、なんか、聞いて感動してくれる人にだけ届けばいいみたいな。
わ
ちょっ
か
と
る。いや、
投げやりっていうかね。
ページですっ
そう。
大体もなんかつなところから作る人とかと出会って、なんかもうすっごい解放された、なんか話が通じるみたいなさ、いきなり日本語の 喋れる人と出会ったみたいな感じになってね、それはすごく、それで私の中で大事な時期だったんだけど、そことばっかりもういられないよねってなって、みんなもなんかそういう風になってきてるよね。
いや、そうだったと思います。
ね。
なんか、それぞれ違うな、みたいな。で、さ、どっちがさ、いいとか悪いとかいう話じゃ本当にないから、なん
ない
か、
ない
それぞ
ない。
れがさ、尊重できるようになってきてるんじゃないかなって、私は勝手に思ってんだけど。
すごく気持ちいい、今。
ね。いや、そこら辺がすごい面白い。この、 あの、第3回の話し合いの場だけでも結構それを味わえたなと思って。
うん、ね、すごく楽しいです。
うん。
よし、
これ伸びて
くるの？やばいわ、
どんどん。そうね、こうやめましょう。
ダメよ、ダメよ。ジンは、絶賛。
まあ、
ジンは今、これの関連、別のちょっと、
確かに
それこそちょっとね、薄い氷みたいな透明な、なんかちょっとね、なんかとでもなんか興味があるみたいな感じの陣になります。意味わかんないけど。
どういう陣だよみたいなね。
なんかね、なんかちょっとね、スンってしてるんだけど、なんか住み込むみたいな感じなの、わかんない。
いや、まあぜひ皆さんにね、ご興味ある方には見ていただきたいし。
あ、そう。で、その、ジンと、まあ、これできたらなんだけどね、音源も何かあって取れないっていうこともあるかもしれないから、
うんうん、
まあ、ジンは私が頑張れっていう話なんだけど、それを、今回、宇宙料金でサポートを募ってて、サポート、してくださった方を対象にそのシェアを考えてます。で、それに興味がある方は私の、メールまでご連絡ください。メールは garden@yukowiner.com です。この下のところにも書いときますね。かな？漏れてない？ちゃんと言った。
漏れてないかな？大丈夫だと思います。まあ、あと細かいことは。SNS をね、見ていただければ分かると思いますし。
便利ね。はいはいはい。
文字に起こしてあるんで。
そうそうそう。私の方、皆さんの、皆さん、まあ、インスタ
グラム。そうだね、インスタがメインですね。
ね、見ていただいたらと思います。
はい、よろしくお願いします。
ね、
うん、でもなんか濃厚だったね。なんか私逆にまだこんな時間なんだって感じもするぐらい。
あ、本当？でも私でもまだ1割ぐらいしか喋ってない気もする。
なんか、いや、もっとすごい長く話してたような感じだな。すごい面白い、ありがとう。
いいえ、でもなんだろう、終わった後とか、その軽井沢行く間にとかでももう一回やりたいね、これ。
そうですね。これ、でも終わった後もいいんじゃない？多分すごい皆さんいろいろね、感じ方が変わると思います。
ね。その終わった後の、その、他のメンバーさんとも話も聞いてみたいし。
うん。すっごい面白いと思いますよ。
ね。楽しみにしてます。じゃあ、
今日はありがとうございました。
切ります。はい、ありがとうございました、
ありがとうございます。
ではでは、さようなら。
失礼します。ごきげんよう。
はい、
オッケー。